第3回定例会通告に従い項目3点について伺います。項目1、道路施策について。留萌市の道路施策は平成14年以降5回にわたり5年ごとの道路整備計画を推進し、今計画から過疎対策事業債の対象となる4条件で、路盤は凍結芯までの改良が必要の条件を満たした路線については過疎対策道路事業として行い、それ以外は地方道路等整備事業で実施すると認識をしております。そこで1点目の留萌市第5次道路整備5カ年計画について、計画の進捗状況と検証から見えてきた今後の課題について伺います。項目2、空き家対策について。令和5年の住宅土地統計調査によると、全道の空き家数については45万2000棟と、平成30年と比べると7万2000棟増加し、総住宅数に占める空き家の割合が 15.6%、全国比 13.8% を上回っております。平成26年11月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が公布され、平成27年5月に全面施行されたことを踏まえ、同では生活環境の保全や移住・定住の促進に向け、空き家等の有効な活用などに取り組むとともに、市町村の空き家等対策を積極的に支援することを目標として、平成27年に北海道空き家等対策に関する取り組み方針を決定をしているところであります。国においては、空き家の発生抑制や活用促進、適正な管理、除却の促進に向けた取り組みの強化など、空き家対策の在り方が検討され、令和5年6月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が改定されました。留萌市においては、令和元年12月に留萌市空き家等対策計画を策定し、空き家に対し施策をスタートしていると認識をしております。そこで1点目の現状と課題についてであります。留萌市の空き家対策の現状とこれまでの取り組みについて伺います。2点目の空き家にしない施策について、留萌市空き家バンク等の活用促進と利便性の向上を図るため、制度の拡充や見直しに取り組む考えについて伺います。項目3、再生可能エネルギーの取り組みについてであります。温暖化や気象変動への危機感の高まりとともに、再生可能エネルギーが改めて注目されています。再生可能エネルギー、再エネとは、風力、水力、太陽光、地熱、バイオマスなど、枯渇せずに繰り返し永続的に利用できるエネルギーであります。近年、再生可能エネルギーが注目されている最大の理由は、発電時に温室効果ガスをほとんど排出せず、温暖化対策になるからであります。これが再生可能エネルギーの重要性の第一と考えております。また、SDGs、持続可能な開発目標の目標13に、気象変動に具体的な対策をと謳われ、気象変動がもたらす温暖化に危機感が共有されています。また、目標7では、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにが掲げられ、エネルギーの民主的利用と再生可能エネルギー普及が目標となっているところであります。そこで1点目の企業誘致による風力発電事業について、民間事業者が進めているレウケ牧場風力発電事業の現状について伺います。2点目の洋上風力発電事業について、令和8年度市政執行方針において、事業誘致を図るため、 漁業者をはじめ関係機関との共通理解を深めていくとありますが、取り組む姿勢について市長の考えを伺います。以上1回目の質問とします。答弁をよろしくお願いをいたします。
答弁を求めます。市長。
村上仁議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、道路施策についての中で、中項目1点目、留萌市第5次道路整備5か年計画の進捗状況と課題についてのお尋ねでございます。現在の第5次道路整備5か年計画は、令和4年度から8年度までの5か年を計画期間として、計画路線数22路線、計画延長3841メートル、概算工事費は10億5000万円で、令和4年3月に策定しております。本計画は、危険回避のための緊急性の高い路線や、維持補修費がかさむ路線、都市計画街路事業の関連路線を中心に評価を行い、事業費の平準化と効果的かつ効率的な道路整備事業を推進するための計画として位置づけているところでございます。令和8年度末の進捗状況といたしましては、全体計画延長に対する進捗率で約 78% の見込みとなったところでございます。施工延長が減少した要因といたしましては、労務費や建設資材の高騰により、工事費が計画策定時より約 20% 上昇しておりますが、総事業費は変えずに、計画的かつ弾力的に工事施工量の調整を行ったことによるものでございます。今後の課題といたしましては、現在の計画で先送りとなった路線に加え、新たに整備が必要な路線を抽出した上で、限られた予算の中で優先順位を見定めながら、次期5か年計画を策定し、道路の整備、保全と安全安心を確保するとともに、各地域の市民から寄せられた要望に対処するため、引き続き必要な道路整備を計画的に実施してまいりたいと考えているところでございます。次に、大項目2点目、空き家対策についての中で、中項目1点目、現状と課題解決についてとして、空き家対策の現状とこれまでの取り組みについてのご質問です。現在、市で把握している空き家等は、住宅313件、店舗等34件、合計347件となっております。市で認知していない空き家等も相当数存在すると思われますので、今後も引き続き調査を継続してまいりたいと考えております。一方、市で把握している空き家等については、所有者等の調査を行い、定期的に適正管理通知を送付し、所有者の責任による適正管理を促しているところでございます。このうち危険と判断される空き家等につきましては、空き家等対策審議会でご審議をいただき、ご意見を賜りながら、特定空き家等に認定し、指導、勧告、命令の対応を進めているところです。また、特定空き家等のうち、所有者がすでに亡くなり、相続する者がいないなど、所有者の確認が困難な物件については、略式代執行による除却を進めており、令和6年度および7年度に各2件の除却を実施したところであり、今年度においても2件の除却を予定しているところでございます。次に中項目2点目、空き家にしない施策についてとして、空き家バンクの活用促進と利便性の向上を図るため、制度の拡充や見直しに取り組む考えについてのご質問です。市では移住定住の促進と地域の活性化を図ることを目的に、令和6年9月1日に留萌市空き家情報バンク設置要項を制定して、 空き家の流通促進に取り組んでまいりました。制度開始から2年が経過し、この間、延べ14件の物件登録があり、3件の制約につながっております。一方で、今後も市内では空き家の増加が見込まれることから、さらなる対策が必要と考えているところです。このため、物件の登録数と利用希望者の双方を増やすことを目指し、従来の個人利用に限定していた制度要件を拡充して、新たに宅建建物取引業の許可を受けた市内事業者も、物件の登録と利用が可能となるよう、制度の見直しを図ったところでございます。市としましては、この制度改正を契機として、今月1日からスタートした留萌定住促進住環境向上支援事業との連携を強化し、空き家の流通をさらに促進することで、移住・定住の促進と良質な空き家の住み替えにつなげてまいりたいと考えているところです。次に大項目3点目、再生可能エネルギーの取り組みについてとして、中項目1点目、企業誘致による風力発電事業について、民間事業者が進めている冷受け風力発電事業の現状についてのご質問ですが、本事業につきましては、事業者から令和7年に入って、季節風力発電設備の更新に加え、4メガワットクラスの風車を最大24基、総事業規模10万キロワットへと拡大する新たな事業概要をご提案いただいたと、計画概要をご提案いただいたところであります。その後、昨年5月に住民説明会が実施されて、6月には計画段階環境配慮書の縦覧が行われ、本年11月には環境影響評価方法書の縦覧が予定されるなど、環境影響評価法に基づく手続きが進められているところです。一方で、近年の建築資材価格の上昇や為替動向など、風力発電事業を取り巻く事業環境は大きく変化しており、現在、事業者においては、これらの状況も踏まえながら、事業計画の詳細の検討を進めているところと伺っているところです。市としては、陸上風力をはじめとする再生可能エネルギー事業における大規模な民間投資は、多種多様な地域産業へ大きな経済波及をもたらすものであり、また、本市の活性化や持続可能な地域づくりの観点から重要であると捉えており、本事業が円滑に進むよう、事業者の取り組みを後押ししてまいりたいと考えているところでございます。続いて、中項目2点目、洋上風力発電事業についてとして、事業誘致を進めるために取り組む姿勢についてのお尋ねでございます。洋上風力につきましては、長期的な視点で考えた場合に、導入のポテンシャルが高い国産エネルギーとして、将来的な主力電源化やカーボンニュートラルの実現に向けて極めて重要な電力であり、道内における電力需要の高まりや、当地域での優れた風況、さらには広大な配合圏を推進を有する配合圏と推進を有する留萌港の優位性を考えると、洋上風力発電事業の誘致は産業の裾野も広く、建設やオペレーション、メンテナンスなど雇用創出に大きく貢献できる産業として、大きな期待の持てる取り組みであると認識しているところでございます。このためにも、漁業を阻害するという視点ではなくて、洋上風力発電事業が漁業との共存により、新たな漁業振興にもつながるような可能性も含めて、しっかり情報共有を行いながら、将来の地域づくりに向けた議論に参画いただく枠組みを作ることが重要であると考えておりまして、今後においても引き続き北海道とも連携を図りながら、漁業関係者への丁寧な説明と定期的な情報交換を行い、信頼関係を構築するとともに、先進地への視察やセミナーなどを実施しながら、理解の醸成と共通認識を深めていき、今後の留萌市における新たな産業へとつなげてまいりたいと、このように考えているところでございます。
村上仁議員。
それぞれご提問いただきましたので、確認も含めて再質問をさせていただこうと思っています。まず1点目の留萌市第5次道路整備計画についてそれぞれご答弁をいただきました。それで特に私もここ5期ですから25年間道路施策をしてですね、さまざまな視点でこの議会でも取り上げさせていただく中で、ある意味では特に次に再質問として2点についてちょっと絞ってですね質問させていただこうと思うんですが、まず1点目は特にこの25年間の留萌市の道路施策を見ていると、基本的な考えとしてそれはちょっと我々も議員でない過去からもですね、実は舗装のですねパーセンテージを過去に上げるために天ぷら舗装がかなり時代的にですねそれが優先した時期があったというふうに認識をしています。それがある意味では特にこの平成14年以降のですね道路整備のですね留萌市の道路施策の中に大きなウエイトを占めて事業展開がされてきたっていう認識の上 で特にここ10年間ぐらい私もかなり多くの皆さんから道路の苦情をですね相当いただきました。それはやっぱ途上という問題で、都議間縛れて春先にその道路の塔状が溶けて、そして結果的には舗装が破れて、そして波打って、それがある意味ではあちこちにボコボコの穴ができて、でそれでもう本当に多くの特に10年ぐらい前から本当に顕著にこういう相談をいただく中で、まあ大変恐縮ですけど、あまり一つ一つのその舗装をですねやると相当財源的に厳しいんであれば、ある程度路線的に言って大変恐縮ですと提案といいますか、土の袋を少し使って塔状が落ち着くまである程度してから舗装のですねしてはどうですかっていう提案もさせていただいて、で特にこの4期5期についてはその辺塔状の問題をですね相当重点して道路施策を進めてこられたと思うんですが、そこでちょっとあえてお聞きをしたいんですが、指導認定をする留萌市の道路の状況の中で途上政策の進捗状況についてお聞きをしておきたいと思います。
市長。
はい、実は今街中対話をする中でもそれぞれの地区の道路についてのいろいろなご意見結構たくさん伺っております。例えば歩道の整備だとかこういう穴ぼこのことなんかも含めて、で登場の対策の進捗ということですけれども、一般的に生活道路といわれる市道については、幹線よりも舗装や路盤構造などの強度が劣ることから、冬期間の凍結と融解の繰り返しによって、路面状況の劣化が発生しやすい、そういう状況になっておりますが、第一次の道路整備5か年計画がスタートした平成14年度から、第5次の今年度末までの25年間で、登場対策を含めた道路の改良舗装工事、延べ約23キロ実施したところでございます。また、計画外の道路であっても、路面状況の劣化が進んだ場合には、部分的に改良を実施するなどの対応によって、歩行者や車両の安全通行の確保に努めているところでございます。しかしながら、道路整備には多額の費用と時間を要することから、引き続き道路整備5か年計画に基づいて計画的な整備を進めてまいりたいと考えております。
村上仁議員。
今市長が答弁されたように、やはりこの留萌市の地盤的な部分があると思うんですよね。岩盤の上にきちっとした道路ができているところと、谷地だとか特に早道通りなんかはほとんど谷地ですから、そこを道路整備するというのはかなりこれ財源的な区分もあります。ただ現実として生活の部分でいうと、やっぱり苦情が多いのは途上の問題があるという、それで今23キロのあれができたということですけど、ちょっとあえてこういう機会ですからお聞きをしたいんですが、23キロであとどれだけの指導の部分で改善されている部分が分かりませんけど、途上問題としてあとちょっとワンクールっていうふうに見ていただいて、例えば指導が100としてあとどのぐらいでですねワンクールある程度途上対策が目安ができるのか、 もしこの辺がもしお答えいただければお答えいただきたいと思います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。ですね、市道の総延長につきましては218キロメートルとありまして、まあ、田園地区の砂利道等等もございますけれども、市街部におきましてはですね、今高級舗装と言われている3層の舗装で、今現状で28キロ、して簡易の今進めております2層以上の舗装で40キロと、して1層舗装が65キロとございますんで、市街部で今1層舗装の65キロぐらいはまだそういう改良が必要があるんじゃないかと思っております。以上でございます。
村上仁議員。
わかりました。これは第6次からまた5年ごとに、多分 10時ぐらいまでいかないとある程度の部分ができないということですけど、やっぱそれは市民要望としてはやっぱりある程度施策も考えながら、その対策をですね進めていただければありがたいと思いますので、推移を見させていただこうと思ってます。それで次に、再質問の2点目として、歩道政策について何点かお聞きをしたいと思っております。それでまず現状として、現在の5次の道路整備5カ年計画の中で歩道整備の対策進捗状況についてお伺いをしたいと思います。
市長。
はい、ただいまのこの現在の5カ年計画での歩道整備の対策、それと進捗ということですけれども、現在の第5次整備計画での歩道整備については、8路線1739メートルを整備する計画です。令和8年度末までの整備の見込みの延長は1395メートルとなり、この計画延長に対する進捗率では約 80% の見込みとなっているところです。今後の対応としては、交通量が多い通学路や歩行環境の改善が必要な箇所を再確認するとともに、留萌市通学路安全推進協議会など関係者のご意見も参考にしながら、次の第6次計画に反映させてまいりたいと考えているところです。
村上仁議員。
それでこの議会でも何回か歩道整備について質問をさせていただきました。それで今市長が答弁されて残り、概略的に言うと 22% の部分がですねまだ整備をできていないって、これについては6時以降にですね検討していきたいということがありますので、そこでちょっとあえて、過去にも何回か質問させていただいて、私は歩道整備の最たるものが市道五十嵐通りの大通り橋だというふうにずっとこの議員にならせていただいて、27年間ほとんどこの質問を何年かに1回ずつ実はさせていただいてます。それでこの現状としては、歩道車道歩道ともに境界で、安全性の現状がないということで、この大通り橋の今後についてどのような考えをお持ちなのか、まずお聞きをしていきたいと思います。
市長。
はい、五十嵐通りの大通り橋について今後の対応ということですけれども、大通り橋は車道の幅員が路肩を含め6メートル、歩道は片側で幅員が 1.5 メートルということで狭くて防護柵の高さも低いのが現況です。現在は防護柵の対策としては仮設材で歩道の防護柵のかさ上げを実施しているところでございます。抜本的な対策としては架け替えや大規模改修、歩道専用橋の新設が考えられますけれども、いずれにしても大規模な架け替えに伴う用地買収、橋周辺の建物や施設の移転など、希少物件の整理、高額な施工費など、多くの課題があるために、この抜本的な対策は現状ではなかなか難しいものと考えております。今後はこの橋梁の超寿命化計画に基づいて、安全性を確保するための計画的な補修工事を着実に実施して、安心安全な通行の確保に努めたい、そのように考えております。
村上仁議員。
で実はこの大通り橋の質問をさせていただくのは、特にこの二十数年の中で、交通量の増加というのが大きな課題になっているかなって、これは実は市立病院が 調整の方にできたところによって、ある程度、職員も含めて、早道通りから中通りに入っていって、それが多分大通り場所を通ってという交通量の増加がまず一つあると、それから国道のですね、高速道路の入り口といいますか、これが近郊にできたっていう。でこれによってですね、実は今市長がありましたように、通学、もちろん通学路の指定にもなってますし、それで、あえて何回か質問させていただく中で、今市長が答弁いただきましたように、その質問の最中の中で、不当期間においては、ただ歩道のですね、除雪の強化を求める質問もさせていただいたり、担当課にもお願いして、その結果として、手すりの今、かさ上げもですね、対応として、安全対策として取り組んでいただいたというのが、十分評価をしています。でも、現実として今言ったように、6メートルの福井のところに 1.5 メートルの歩道を上げたわけですから、そうすると最終的に差し引くと 4.何メートルの車道しかないっていう、福井が6メートル、6メートルで、もともとの部分でいうと 1.5 メートルがそこに乗ったわけですから、でどうすると、そしてそうすると道路の、幅が狭いということで、実はこれは、堀川町の皆さんが最初からですね、バスが来ないっていう、実はそれでですね、あそこに建物を建てる、土地を買って建物を建てるときにバスが来るって話から、結果的にあの橋の部分によってバスが来なくなったっていう、本当に切実なですね、実は要望があった。このことによって、この議会でも私として何回か取り上げさせていただいて、市長が今入れるように財源的な問題も含めて、これはなかなか簡単ではないということでありますので、これはできないものを廃走ですかというふうにはいかないんですが、財源的な部分でいうと、今言われたように、人道橋の、もしくは架け替えのですね、検証もしていただく中で、特にこれだけの物価高騰ですから、簡単にはいかないんだなという気はしますけど、安全対策として、管理含めてですね、まず橋の対応をしていただければありがたいかなというふうに要望をしておきたいと思います。それでちょっと関連して、もう一点お聞きしたいんですが、実はこの大通り橋を挟んで、五十嵐町については歩道整備もできております。それで堀川町について、これも過去に何回か実は質問させていただく中で、その時の答弁では、用地買収や家屋など、支障物件の整理をしなければできないっていう、これはご答弁でありました。で、それ実は、十数年前に実は用地買収の一部でですね、実は両サイドの皆さんが、土地の買収といいますか、市が買い上げて、そして車庫や倉庫のですね、立ち退きの実は立ち退きをしたという経過もございます。それでさまざまな部分で、実はあとは空き家の支障物件のですね、この物件があるということで、前回の昨年ですか、質問したときにあって、で実は後ほど空き家対策もやりますけど、その中で、本当、担当課が本当に頑張っていただいて、堀川町の危険空き家が昨年、これは持ち主が、当たり前の話ですけど、持ち主が最終的に、解体をしてですね、さら地になったという、条件的に言うと、用地買収ができてて、あと家屋の支障物件の整理ができたという状況で、堀川
町村上仁議員、簡潔にお願いします。
はい、堀川町の、歩道対策の検証についてどのようなお考えをお持ちなのかお聞きをしていきたいと思います。
市長。
はい、市道五十嵐通りの堀川町側の歩道対策ということですけれども、片側の歩道であり幅が 1.5 メートルと狭い上に、車道及び歩道ともに路面の状況が劣化していることから、次の第6次道路整備5か年計画で、その対象路線として位置づけて、早期の整備が必要であると、そのように認識しているところでございます。
村上仁議員。
それで実は第5次の中で、この堀川町通りについては A というランクがついてたという認識をしています。で今、市長が言われるように、6時である程度の中では計画的に入れていきたいということでありますけど、ちょっと本当しつこくて申し訳ないんですけど、実は第6時であれば、平成9年から14年までの5年間という認識をします。で、この部分についてですね、今まで A ランクで来てきて、最終的に その支障物件があったことによって整備が進まなかったという認識でいいのか、そうであればやっぱり6時においては最優先的な条件がついてくるんじゃないかという気がするんです。これについてお聞きをしていきたいと思います。
都市環境部長。
はい、お答えいたします。議員のご指摘のとおり、過去にはですね、支障物件があったところからですね、少し順位が遅くなっていた部分がありますけれども、支障物件がなくなったことからですね、当然、早くに対応させていただきたいと考えているところでございます。以上です。
村上仁議員。
分かりました。ある程度早い時期にということであります。これは6時の計画の中に、多分来年の4月、賛成まで一定以降ですね、4月頃に第6次が出てくるかなと思いますので、それを見させていただこうと思います。よろしくお願いをいたします。で、次にですね、歩道のですね、確保ということで、もうこれも過去に 2,3 回が質問させていただいて、先ほど市長の、第5次の中の検証の中に、通学路の歩道確保もということでお話がありました。そこであえてお聞きをします。前回これは質問させていただいてますので、あえてお聞きをしますが、緑ヶ丘2丁目の市道2号通りの通学路歩道確保の検証についてお考えをしておきたいと思います。
市長。
はい、市道2号通りということで、市道愛都市内線の交差部から市道西5号に至る約150メートルの区間が歩道未整備となっているところでございます。当該箇所は令和6年6月に留萌市交通路安全推進協議会が実施した合同の安全点検においても課題として指摘されているところで、市内の通学路の中でも特に重要な路線であると、そのように認識しています。そのことから、次期第6次道路整備5か年計画でも、で、対象路線に位置づけ、早急に整備する必要があると考えております。
村上仁議員。
分かりました。第6次の部分では、今、市長が言われたように、やっぱり本当にこれは、指導員の皆さん、今現状としては指導員の皆様、それから民生委員の皆さん含めて、なんとか子どもたちの安全をということで、で、実質的には路線変更も検討していただきましたけど、やはりそっちも無理だということで、今、市長言われるその150メートル部分で、歩道確保によってですね、通学の安全が担保されるという意味で、ぜひとも6時のですね、上位の方で事業を進めていただくようお願いをおきたいと思っています。で、次にですね、項目2の空き家対策についてということで、それで質問をさせていただきました。それで、現状については、先ほどありましたように、さまざまな対応をしていただいているなと。で、私は実は評価をさせていただいて、で、特に国の特措の改正があった後にですね、留萌市としてやっぱりこの空き家対策にしっかり取り組んでいただきたいということで、またこの議会でも何回か取り上げさせていただいて、まず審議会をしっかり作っていただいて、で、この審議会につきましては、弁護士や税理士や設計士やさまざまな専門家の皆さんに入っていただいて、その審議をしていただくと。それで、実はこの審議会の中で、先ほどありましたように、特定空き家について、実際としてこの3年間で、5年に2件、6年に16件、7年に10件、計28件の特定空き家に認定をしていただいていると。で、なぜこの特定空き家を認定するかというと、本当に現状を何箇所か見させていただくと、ほぼ屋根が潰れて、壁だけのところもありますし、でもそれは最終的に特定空き家に指定したことによって、まず、これはもう当たり前の話ですけど、持ち主の方がまず管理をしていただくっていう状況の中で、なかなか管理がほとんど、あれの状況では管理がいってないって、こんな状況にあるかなと、これはもう指定すると、市としてもさまざまな助言も含めて対応していただけるということで、この28件があるかな、ただ、その中に、具体的にですね、所有者が不在、死亡されたり、相続がなかったり、ある程度、幽霊的な部分で、誰の持ち物でもなくなった、 この所有者不在のですね、特定空き家について今後どのように対応していくのか、まずその部分だけこれを分けてさせていただきますけど、これについてお答えをいただければありがたいと思います。
市長。
はい、ただいまの所有者不存在の特定空き家について今後どのように対応するのかということですけれども、空き家等対策審議会でのご審議を通じてご意見をいただきながら、略式代執行による除却を進めているところです。住宅の基本性能の低下が著しく、住民等に悪影響を与える特定空き家等の除却が促進されることによって、道路上の安全確保や防犯、防災など、地域環境の改善が図られるものと考えております。今後につきましても、所有者の確認ができない特定空き家等につきましては、その都度優先度を判断しながら、予算全体の状況も勘案して、毎年度2件程度、略式代執行によって除却を進めてまいりたいと考えているところです。
村上仁議員。
ありがとうございます。ちょっと私市長の市民との意見交換会の中で、この空き家対策がちょっと市民から出たときにですね、特に危険空き家について今後ということで、ちょっと私も聞き違いか、ちょっと理解がなかったものですから、あえて質問させていただきました。で、今、市長言われるように、まあ、できればこれは国の特措法の使ったとしても、最終的には解体の4分の1を市民の皆さん税金を使わせていただいて、解体に至るわけですけど、ただ、それがですね、その特定空き家の、まあ、私はずっと言ってきたのは、その特定空き家の周りの方の生活圏も含めてですね、安全に市長が言われるように、この町に安全安心で暮らしていきたいという、そういう対策もありますので、で、まあ、市長言われるように、まあ、できれば毎年2棟ぐらいの、まあ、予算的なこともありますけど、2棟ぐらいの解体を進めていくということでありましたので、まあ、これにはお聞きしてですね、これによって、空き家が増えていく、まあ、多少でも減っていく対応ができるんじゃないかということで、まあ、推移を見させていただこうかなと思ってます。で、次にですね、空き家にしないバンクということで、質問をさせていただきました。でそれぞれご答弁をいただく中で、特にこの拡充をしてほしいというのは、特に今月1日からスタートする、私は留萌市定住促進の方よりも、住環境の向上支援事業ということで、それこそ中古住宅の部分だとか、リフォーム含めて、さまざまな留萌市がですね、まあ、地元の事業者さんの拡充も含めて、人材確保も含めてですね、その制度をスタートしたということについては、ある程度について、この空き家バンクを経由しなければ、なかなかその制度が使えないって、これは仕組みとして私はすごいいいと思ってます。で、300何十棟全部空き家だから、その再度できるかって話もならないし、これは担当課の対応もですね、部分となってくるんですが、この辺について再度ちょっとお聞きをしますけど、制度的にですね、拡充をするっていうことの要素といいますか、部分が広がるかどうか、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今般ですね、新たな、住環境向上対策事業というのをスタートするに際してですね、この空き家バンクという制度のですね、まあ、若干の改善というのを行ったところでございます。これまでですね、空き家バンクの登録の母数というのは、どちらかというと市で掌握していた個々の空き家というものの中で、割と良質な部分の空き家をですね、リスト化しまして、所有者に紹介してですね、登録を促してたというところでございますけれども、やはりそれだけではですね、なかなか良質な空き家が集まってこないということもありまして、今回不動産事業者等も含めた方々に登録をいただいてですね、合わせてこの空き家、新たにできる空き家リノベーション事業の助成対象ということにひも付けるということで、拡充を図ったところでございます。以上でございます。
村上仁議員。
ありがとうございます。一つの空き家対策、私は空き家対策をずっと取り上げさせていただく中で、 それがある程度対策として空き家を増やさない施策もですね、両輪としてですね進めていただくということで、ぜひとも推進をしていただけますよう、また推移を見させていただこうかなと思っています。で次にですね、項目3の再生可能エネルギーについてということで、それぞれご答弁をいただきました。でこれにつきましても何回かこの議場でですねお話をさせていただいて、ある意味では撤退からですね新たな部分ということで、先ほど市長からもいろいろ説明をいただきましたけど、で私は特にこの財源的な話ばっかりしてもあれですけど、今まで二十数年間この風力発電事業留萌市としては、私もずっと言ってきたのは、館内の風力発電のオピニオンリーダーとして留萌市がですねある程度こう引っ張ってきたという私は勝手に思ってます。でそれはなぜかというと、25年前にまだまだメジャーでなかった風力発電事業がですね、東京で小妻さん中心にですね、ごめんなさい、風力発電事業3社がですね考えて、それを北海道の特に日本海側の留萌にって指定していただいたときに、留萌がそれを受けていただいたっていう、これは先見の目だというふうに思ってます。それがある程度25年間の実績を得て、一度撤退からですね再度100億投資の部分がなったっていうのは、私は本当に市役所が稼ぐ力ということで、やっぱり事業のですねあえて事業誘致ということで、この事業がですね展開されていくんだろうなというふうに期待をしてですね、この質問をさせていただいています。そこでですね、先ほど風力発電事業については現状としてお聞きしましたの でさらに留萌市としては、この再生可能エネルギーのですねさまざまな取り組みで、なかなか今まで実は市としてこう 打つ手がなかったんじゃないかと勝手に私は思ってますけど、今回実はGX のですね、戦略地域戦略ですか、GX 戦略地域制度で、これが国の制度だと思いますけど、データセンター集約型と、それから脱炭素電源活用型の2パターンについてですね、国から示されたということ で留萌市においては脱炭素電源活用型にですね、ある程度応募したということでありますけど、これについて今後の展望についてお聞きをしておきたいと思います。
市長。
はい、ただいまのGX戦略地域に選定についての今後の展望ということでございますけれども、今後新たな陸上風力によるウィンドファームの形成が見込まれている礼受地区で、脱炭素電源を活用したデータセンター等の産業立地を誘導し、発電の一部を地産地消電力としての活用、また企業、誘致企業による地域産業への波及、さらには地域産業が抱える課題解決への貢献を期待して、北海道との共同申請で本年4月に脱炭素電源活用型の有望地域に選定されたところでございます。今後は通商産業省、経済産業省で事業計画の熟度や具体的な需要化企業の有無などを基本に、最終的に戦略地域の選定を行っていくことになっております。私といたしましても、当地域の風況を生かした脱炭素社会への貢献というのが、もとより企業の支出で発電した電力やデータセンター等を活用した地域との共生、新たな産業創出につながるように北海道とも連携しながら取り組みを進めてまいりたいと、そのように考えているところです。
村上仁議員。
ありがとうございます。我々も、今議員として、政策を考えたり立案、ここで提案したりする中で、やはり夢も持たなきゃならないかなと。それで今市長言われるように、一つの企業が来ることによって、私は相乗効果というのはすごい恐縮ですけど、いろんな部分で提案する中で、相乗効果をなんとかしたいという思いで、政策を提案させていただいています。モンベルが来ることによって、相乗効果が多少でも、ちょっといろいろ課題が見えてきましたけど、で今言われるように風力発電事業が、先ほど25年間の実績の中で、コスモさんがですね、新たな投資を含めて、100億ですから、ちょっと私一生見ることないでしょうけど、100億の投資だけでは済まないし、その100億がさらに 相乗効果で、まあ、極端に言うと10倍ぐらいに1000億ぐらいのですね、相乗効果に広がっていく一つの種かなというふうに思いますので、今市長言われるように本当にそういう意味ではですね、できた風力発電でできた電気をまたこの地域で活用する、また新たな企業誘致を迎えるとか、こういう戦略がですね、この GX の取り組みによって広がっていく、風力発電とこの GX の組み合わせによってですね、広がっていくというふうに私は認識をしています。ぜひともですね、まあ、推進をしていただければありがたいかなと思い、また経緯を見させていただこうかなと思っています。でそれで最後に洋上風力発電事業ということで、させていただきました。で市長についてもさまざまな部分で、地域の特に漁業者をはじめ関係者の皆さん共通理解を含めて進めていきたいということであります。で私も実はこの風力、過去にも何回か質問させていただきました、洋上風力発電、港の活用もですね、これは相乗効果として出てくるだろうなと。で特に、私もいろいろ研修等も深呼吸含めて研修なんか 見させていただくと、五島列島の、まあ、なんて言いますか、参考事例としていい参考事例もさまざま聞かせさせていただきましたし、まあ、そうするとこの洋上風力発電についても可能性としては実は大きにあるかなと。でちょっとまた余談になって話に長くたけど短くしていただく結構ですけど、数年前から館内のそれぞれのお立場の方とお話をさせていただくたびに、もう数年前から 10年近く前から企業がこの日本海側の風力、洋上風力発電にすごいポテンシャルを持ってますって話をよく聞かせていただきました。でその中で留萌沖においてもこの洋上風力発電事業についてさまざま国等を含めて検討されているということでありますので、まあ、今後ですね、洋上風力発電事業の、まあ、広がりといいますか、それによって留萌港の活用を含めてさまざまな相乗効果ができると思いますけど、ここで最後に市長にですね、洋上風力発電事業についての、まあ、今後の展望を含めて、決意をですね、お聞きして一般質問を終わらせていただきたいと思います。
市長。
はい、ただいまの洋上風力発電に向けての今後の私の考えということですけれども、大きく言えばこれから世界の、まあ、日本も含めて電力需要がどれだけ膨らむかわからない、特に AI など、まあ、ラピダスもその典型だと思いますけれども、そこの企業一つで一つの発電所が必要になるぐらいの電力を必要になるということですから、しかも地球の環境に配慮して二酸化炭素を出さないようにクリーンなエネルギーで脱炭素ということで化石燃料に頼らない電力供給をということに考えたときに、この日本海の風というものを利用した風力発電というのは非常に今後可能性のあるものだとそのように認識しております。しかも留萌の場合には三泊がありまして、まあ、港 その基地港としての利用、それからそれに派生する産業への波及効果、ただ洋上風力ということになると海ということになりますから、漁業者への配慮、漁業者の理解、同意、理解納得というものがベースになってくると思いますので、先ほどもご説明しましたけれども、今後少しずつその辺の情報提供、情報の共有、それから理解のを深めていく中で環境に配慮したものも含めて、その開発事業によって地元にどれだけの効果が、経済的なあるいは環境的な効果があるかということも含めて、相対的にどうとも相談しながら積極性を持って進めてまいりたいと考えております。
14番村上仁議員の質問を終わります。